山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
新自由主義といいますかね、まあ、一時期その小泉さんの頃も少しこうもてはやされたり、まあ、竹中平蔵大先生が大臣やった頃にそれをこう、ね、持ち上げ出しましたけども、
嫌いでしょ。
もちろんやっぱり好きにはなれないですよね、っていうのはだから結局その人たちの、まあ、僕らもやっぱり政治やってましたから、その時は現役で、理屈を聞いてると、いや大企業が儲かればその下の中小企業も儲かるし、その一般の労働者たちにもその儲かった分が滴り落ちるんだという理屈の中で、まあそれであればね、まあいいのかなと思ったこともあったんですが、実際のところを見ると本当にですね、その後まあ本当に年収200万300万で派遣社員で、まあもうギリギリの生活をして一生懸命働いてるにもかかわらず、安定した生活のできない人たちが急増したりだとか、で本当に一部の株主、まあ株もそんなに上がってないのでそんなに儲かってるっていうあれはないんですが、日本の場合は、ただやっぱりそのこう高級な幹部の人たちだけが儲かって、 それが全くそのじゃあ一般 の、 その中小企業に波及もしてる感じも全く見られない
と、まあ、国際競争力っていうことはもっと安い部品作るところがあったらどんどん
そういうことですよね、
くら替えしていくんだからっていう話ですよね、
結局何にもその恩恵が、まあ、何にもってことはないけど、ほとんどその恩恵はなかったと。
要するに縛りを全部撤廃しろってそういうことですよね、僕フェイスブックに書いたんですけどね、日本の池にね、小舟やモロコやドジョウや、魚がいるじゃないですか、タニシやカエルや、でそこに向こうが、巨大なブラックバスとねワニガメを放させろと、それは不平等だと、日本がそんな保護してるのは、ダメだと、貿易上は自由に話させろと、で国際競争力をつけなさいと、小舟もモロコも、っていうことですよね。
ブラックバスと戦えということですよね。
ブラックバスとワニガメと戦えと、それがフェアだと、いうことですよね、だから1万円の労働者と、国際競争力をつけろと、
商店街の親父に戦えって言ってる
ような、60過ぎたおじいちゃんおばあちゃんの農家の人にもう巨大なコンバインやってる飛行機から農薬散布してるところと戦えと、国際競争力がついてないと、そういうことを、だからそれは日本に置かれた環境とか、今までのこうやってきた文化とかね、ライフスタイルとか、そういうものが全部アメリカの理屈で、
そうですね、
しかもそれが国際法、国内法よりも
優先されてしまう、
優先されてしまうとね、誰がどのようにじゃあお父ちゃんが子供を守れないっていう話ですよね、
はいはいはい、そう思います、そう思います。
パパが自分とこの子供を守れない、アメリカの法律を犯してるんだと、企業のね、どうするんでしょうね、これは。
これはね、だからもう少しその推進派と称する人たちのね、欺瞞というものを、一般の人たちにこう、まあ、目覚めてもらいたいんですよ、だからもう小泉竹中改革、まあ、小泉さん全て否定はしないけれども、新自由主義というものがもたらしたものというものをもう一度やっぱり自分たちも検証してね、
そうですね、
それで先ほどもお話なんかありましたけどね、そのじゃあそこの近所で農村で農家やってるおじいちゃんおばあちゃんたちにですよ、アメリカの企業に対抗して、なんかね、いろんな企画書を作ったりだとか、その農業パワーポイントで企画書を作ってアメリカプレゼンしろと、アメリカ企業と戦えるためのプレゼンをしろと、こんなことをですね、おじいちゃんおばあちゃんに押し付けたって、私あんな大根は作れてもそんなことはできねえよというのが当たり前の話であって、まあ、そこのシステムをなんとかしなきゃいかんとかね、農業改革をしなきゃいけないっていうのは別に構わないけども、
けどね、
なぜ TPP なんだと。TPP で外圧でね、それもさっき言ったその魚の例じゃないですけども、とんでもないものをアメリカ流のものをバーンと押し付けてきて、
ね、
それで生き残れって言ってもそれはあまりにも乱暴だと。
本当にそんな慌ててるって感じ。
いやだから そこに、その慌てててる理由って言ったらなんか 例えば大統領選とか、
そうです、
そういう
見えない、その裏の
裏側の事情があってね、切羽詰まってることも間違いないと思うんです、はい、アメリカもね、
もう僕もですね、本当に調べれば調べるほど合理的な理由がさっぱり分からなくて、いろいろな資料を見させていただいたり、討論番組とか聞かせていただいたんですが、やっぱりあそうだなと思うことは今お話にあった、まあ、ただ単にオバマさんが、来年の大統領戦争、選挙で再選するために、輸出を倍増しようと、その中の一環としてその日本の市場だったら売れるかもしれないと、これも勝手に言ってるだけの話ですけども、
国内でもうオバマさん言っちゃってる、
もう言っちゃって、もう堂々と言ってる話で、輸出を倍増させようと。それからもう一点は、日本が本当にこの間抜けなことをやってしまったのがですね、沖縄の例の普天間問題なんですよ、普天間の問題で鳩山さんは本当に何も考えずに最低でも県外、あるいは国外にアメリカ軍基地移しますというできもしない約束を選挙前に言って、選挙に票を取りたいがために言って、
あれ何にも根拠なく言ったん
ですか。根拠が本当にないって言ってました。本気で聞いた人がいたらしくてですね、鳩山さんあれだけ言ったんだからなんか、ね、あったんでしょ、はいはいはい、としたら、いや本当にごめんなさい、何にも考えてないと、ある国会議員さんというか、ね、国会議員さんから私裏話であれだけ言ったんだから少しはなんか根拠あったんじゃないんですかと言ったら、いや本当に鳩山さんの場合は何も考えないで言ってしまうんだと、で本人に聞いてもなかったと、であとあと総理大臣になっていろいろその軍事バランスだとか安全保障、自分でも正直に言ってましたけど、勉強してみたらあそこに米軍基地がなかったらまずいということに気がついたと、ですいませんでしたってことですけど、今やもう沖縄行ったってもう政府に対する不信感がものすごいですし、一回もう合意しそうな話をもうひっくり返しちゃったわけですよね、沖縄県民も政府を信用していない、でアメリカ軍もなんだと、同盟国でありながらこいつらは一緒に安全保障をね一緒にやれるパートナーなのかという不信感があそこで出たわけですよ。でそれからその普天間の問題が辺野古というところに移りそうだった、合意できそうだったものがまた今もうゼロからやり、ね、振り出しからやり直したと、でもアメリカとしてもじゃあもうやる気がないんだったらこのまま普天間のままでいさせてもらうけども、お前ら勝手にせえと、お前らとのもう友情関係はね本当にもうズタズタになったという中で、さあどうやってご機嫌取ろうかと思った時にですね出てきたのが TPP だったんです。これも全く戦略がないんですけども、
なるほどね、
大体その政界の人たちに話聞くと、そういうアメリカとの修復を考えた中でTPP でごますりしようとしたっていうのがやっぱり有力な説ですね、
なんか浅いですね、
は
い、
浅すぎてね。
これでもこれから手続き上どうなるんですか、年を超えて12年になってこれから国会等で承認されないと、
はい、はいはい、そうですそうです、建前上はですね、これから多分すぐに、これもまたデタラメなこと言って参加表明じゃなくて参加をする前の協議を表明したとかわけのわかんないこと言ってるけども、事実上参加表明なんです、はいはいよね、とはいえすぐにじゃあ日本がその今までの TPP 参加もう決まっている9カ国に対して何かものを言えるかと、賛成の派の方はものが言って自分の言いたいことを言えばいいじゃないかと、簡単にバカなこと言ってますけど、今の政権のこと何も知らないで、来年の5月ぐらいまでですね、
アメリカの議会をあれ承認されないと、
承認されないとそれも完全に認められないと、でまた9カ国全部からですね、日本入れてもいいかと、じゃ あ, 入れていいんじゃないっていう話がまとまったとして、交渉に本気で参加できるのは 5月ぐらいからなんですよ ね, ですね。で5月頃 で TPP の最終的な取りまとめを7月か8月にしようと、
ほとんど決まってる、
決まってるところに、いや日本としてはこれ困りますなんて、ね、そこでね、言ったところで誰が相手にどれだけ相手にできるんですかと、もう現実的にこんなバカバカしい、日本が交渉で日本の主張をすべきだなと、評論家が、偉そうな評論家、こいつらアメリカから 金もらってるなみたいな評論家がですね言ってますけども、事実上もうそんな余地はほとんどないんですよ ね、
だからような状況じゃない、
もう状況じゃない、
そうすると、今後例えばねそれをひっくり返す方法ってあるんですか、多分その可能性はあるんですか、どうなんですか、
まだですね、そういった意味では、TPP に参加
しないと、
参加、ただですね、参加しない ないという表明するのは非常に厳しいですよ。
もう難しいですか。
もう競技に入った段階で、うん、もう非常に参加をしないという選択をするのはかなりこう、まあ、またあの対米関係も傷つけかねない状況には来ていると。ただやっぱりですね、まあ、交渉過程がこれからいろいろ明らかになるということの中で、それでもやっぱりひどいんじゃないかと。でもうあ、まあ、韓国でもこの間、まあ、強行採決でなんとか
催涙弾飛んでましたから
ね。
もう初めて見ましたよ。あの国会で殴り合ってるのは見たことありますけどね、
催涙弾がね、
催涙弾はちょっと初めて見ましたね。
いやもうそれぐらい韓国にとって もう屈辱的な、
それはそうでしょうね、
ISD 条項、
独ソですからね、
独ソ条項がばっちり入れられてますから、だから FTA 交渉の中でもオーストラリアなんかはそれはもう絶対ダメって拒否、日豪の FTA では拒否したりとか、まあ、場合によってはそういうこともできるけども、日本の場合は最後の最後に入ってきて、すいませんけど私の主張なんて言ったところでね、ほとんど受け入れられないと。まあ、せいぜいだから韓国でもそうだったように、まあせいぜい例外中の例外で米の700、500ぐらいでとかなるのかもしれません、それは分かりません。でも基本的に関税ゼロですから、それもどこまで入れるか分からないけれども、それが明らかになった時にやっぱりもう国会の方で、まあ民主党、政府の民主党の中でも反対がいっぱいいますし、まあ国民進党反対だと、で自民党も反対と賛成がいると、まあ、こんな中で国会がかなり混乱する状況になると思うので、場合によっちゃそういうことでその選挙の方向に動くかもしれませんし、
そうですね、
政界再編成と、
そんなことにでもならないと。だからこの間立ち会い演説でね、原口さんとかも民主党等あってでも反対するんで、
はい、
あれはしねえじゃねえかよ全然、そんなつもりも全然ないしね、悪いけど山田さんだってあの我々の主張が通ったなんてなんか
奇弁です
よ。で結局玉虫色の表現になっただけの話で、なんだかね、
だから、民主党のそのなんか戦ってるふりしてる人たちを、まあ、あんまりそれは僕も期待してないですね。あの人たちはもう散々もう詐欺師みたいなことやってきちゃったんで、私はもう民主党にもいっぱい知り合いもいるし、国会議員さんもね、あの期待もしてたけど、もうほとんど裏切られてるので、あんまり最近は期待してないんですが、まあ、その外部からやっぱりその自民党の中でもほとんど多くの人はあの反対していて、そういう人たちが、まあ、政権を、まあ、やっぱり揺さぶってくると思うんですよ。
そうですね。
でその中でもう、対民主党の中でこう解散に追い込まれる可能性というのはなんか来年僕は高いと見てますので、
なるほど、ね、
そんな中でその TPP も一つの批准するかどうかも一つの争点になる可能性も
これ大きいと思います。だから僕らはまあできるとすれば、いろんな署名活動だとか、
はいはいはい、
それからネット上でそういうあのやっぱり意見を言っていくとかね、あの 黙ってみんな見て見ぬふりしてたらとんでもないことになる。
そうですね。
だからそろそろもう本当に我々も、まあ、ネットという武器をあのツールを使ってね、
そうなんです
よ、声を上げなきゃどうにもなんないですもんね。
大手の要するに今もう皆さんね、まあ、昔はそのままテレビの言うことを鵜呑みにしてたり、新聞の言うことをね鵜呑みにしてたと思うんですけど、こいつらが一番ちょっと悪いんだと、今なんか TPP をほとんどの会社が推進していると、いうことでね、もう財閥大企業に弱くて、もう国民の利益なんか考えてないんだと、で変更した報道しかしてないということもしっかり頭に入れていただいて、今日も今こうやってね、インターネットラジオを聞いて くださる人が、これ大手マスコミなんか信じちゃいけないよと、
そうそう、
自分の頭で考えなさいと、そういうこと、今ネットがあるんだから、ということで、自分で考えていただければ、もうだいぶあの世の変わってくると思いますよ。
いや本当すごいスピードで変わってきてると思います、はい、もう原発のこととかね、震災後もいろんなネット上の情報こそが、まあ、いろんな情報がありすぎるっていうのもあるんですけど、その中から自分が選んでね、
はいはいはい、
あの信用できる筋の情報だというものを取っていけるようになったん
そうです、ね、
それまではもうテレビと新聞しかなかった
ですか。そうなんですよ。だから僕もずいぶん騙されてる昔、いやインターネットのない時代は
ね
情報はテレビと新聞しかないですから、
全て正しい、
それがやっぱ ね、
そうですよね、
あれ久米宏の言ってることいいのかなって、今考えたらとんでもないこと言ってたなと今はもう古舘一郎が言ったって何言ってんだバカ野郎ってもういろんな情報の中で自分の考えというものは取捨選択できる時代になりましたから、
だからリテラシーですね、
メディアリテラシーをみんなに持っていただければ、こんな TPP なんてふざけたものはないと、で御用達の学者の言ってることなんかもう荒だらけですから、
そうです、ね、
ぜひググっていただいてですね、
調べていただいて、拡散してね、
どんどん拡散して、もう Facebook だったらシェアしていただいてね、 これはみんなでもう潰していこうという運動をしていけば、僕は可能性はあの少ないですけれども、TPP のね、イカ様から国民を守らせることはできるというふうに僕も信じて頑張っていきたいと思いますね。
で、うちの会社ではね、埼玉の小川町っていうところの有機農業のお米をね、そのある地区のお米を全量買い取りをしてるんですね。で、僕はまあご飯が好きっていうこともあるんですけど、やっぱり日本人 お米を食べて稲作っていう、まあ、これ本当に、まあ稲作っていうのは本当にもう神事のところにつながっていくぐらいの、ね、歴史と、まあ、文化と、いろんなその、
もう陛下がいつも
魂のね、その日本人のありますね。だからその日本というこの四季の豊かな、この本当に起伏のあるこの四季折々、そして日本人の勤勉さ、穏やかさ、でこれをやっぱり守っていかなきゃいけない。ここはイデオロギーじゃなくてね、
そうなんです。
もうなんか、もうどっちがいいとか何か右だか左とかそんなことじゃなくて、日本人いいじゃないかと。
そうなんです、そうなんです。
日本国綺麗じゃないか、どこ行ったって、これを守って本当に次の世代、孫子の世代までやっぱり受け継いでいきたいと僕は思うんですよ。そうですね。
TPP で面白い現象が出てきたのが、いわゆるその、まあ、世間的に右、僕なんか右に分類されるのかもしれないんですが、そういう人たちと実はその左側の人たちも反対者がいるんで、
本当僕ね、有楽町の駅前で見たときにね、もう旗振ってるもう超右の人もいればね、大学の先生もいれば、主婦もいればね、タレントさんもいれば、左の人もいれば、みんながそのあそこのところに集まってデモをしたんですよ。
そうですね。
だからもうこれイデオロギーとか、今までの、
共産主義だなんだとかの枠組みじゃなくて、日本のやっぱりその国柄、田園風景を守ろう、そしてその、そのみんなでこうのどかにね、お人よしで、仲良く暮らすこの日本の、そしてその800万の神様、みんなでお互いにね、その認め合いながらやっていく、この素晴らしい日本の国柄を守っていこうというね、その意識というものが、これはもうイデオロギーを超えて、今例えばその外敵から今日本が狙われてるという中で、そういう右も左も超えて、ちょっと TPP おかしいんじゃないのという声が僕は広まってんだと思います
よね。だからまあ本当にシルクロードからね、もうファーイーストですよね、もうここでまあ行き止まりなんですけど、そこには本当にさまざまな文明文化が日本に入ってきて、それを本当に多様に受け止めて、しかもアイデンティティを失わないで日本らしさに作り変えて、その咀嚼してね、でこうやって多分生きてきたんだと我々の祖先はね思うんですよ。
ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。